浅野真由美の ATM。 おはようございます、浅野真由美です。皆様いかがお過ごしでしょうか。1ヶ月が経ちました。春ですね。今日は特別素敵な女性をお迎えしていますので、皆さんお楽しみにしてください。この番組は ATM、 明るく楽しく前向きな方にゲストにお招きをして、その方の思いや体験を聞くことで気づきをいただく番組です。どうぞお楽しみにしてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお送りする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。
夢の種、
おはようございます。改めまして、浅野真由美です。皆さんいかがお過ごしですか。まあコロナ禍の中で1年が過ぎてしまったんですけど、もう春になって気分はワクワクしている状態です。今日は、まあ、久しぶりにと言いますか、あまり女性のゲストさんがいない中で、とっても素敵な女性にお越しいただきました。私は今日その方と初対面でした。で、先ほどちょっとお話をして、本当に素敵な女性です。早速ご登場いただきたいと思います。では下川ゆりえさん、よしえさんです、ごめんなさい、ご登場ください。
はい、おはようございます。下川よしえです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もう素敵って言っていただいてありがとうございます。
本当に私以上にこう慣れたモデルじゃないですけど、そんな司会業とかをされているのかなというようなお声で驚きました。
ありがとうございます。
では早速下川さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、私はですね、下川よしえと申します。
はい、
ライトクルーというところで、お仕事をさせていただいているんですが、そのライトクルーというのは心を扱う、潜在意識を扱う、はい、そういう場所なんですね。
はい、
皆さんがしんどい方とか、あと、こうなりたいなっていう目的を持っていらっしゃる方とか、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、その方の潜在意識にすべて答えがあって、その人の力を、その人らしさを取り戻していくお手伝い、それをさせていただいている会社に勤めております。一応セラピストという表現もありますし、カウンセラーという表現もできますし、はい、あとメンタルトレーナーという表現もできるかなとは思っております。
ありがとうございます。はい、まあ、本当に今の時代って心が大事っていうじゃないですか。そこに貢献をされているお仕事されているわけですが、なぜそのお仕事をされるようになったのかとか教えていただけますか。
はい、私はですね、昔ホテルで働いておりまして、
はい、
でその時に私はホテルでパートの仕事をしてたんですけれど、
はい、
私の働くモチベーションというのはパートでどこまでできるのかっていうところをモチベーションにして働いてたんですが、社員の若い人たちが、いい子たちがどんどん辞めていく姿を見てきたんです。でそれを見ていると、その子たちは、
はい、
ありがとうって言われたり、お客様にまた来るねって、ありがとうって言われたり、あと仲間同士で助け合ったり、
はい、
自分すごいね、また頼むなって言われたり、
で
そういうところに心の栄養があるのに、
はい、
その子たちはそのために一生懸命仕事をするんだけれども、欲しい賞賛とか承認がもらえずに、心が折れてやめていってしまう、そんな感じに私には見えたんですね。
はい、
絶対どこかに答えがあるはずで、
うん、
もっとその人の心を生かしたら、会社もその子たちも、そしてお客様も全てが幸せになれるはずなんだけれど、
そうですね、
答えが知りたい、答えが知りたいって心の学びを 始めたのがきっかけです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそれを思われてそういうものを探し出したとなるわけですかね。
そうですそうです。これは心理学とか言われるものに答えがあるのかしらとか、
うんうん
うんうん、もうわからない中でもいろいろと調べてカウンセリングスクールに行ったり、うんうん、そういうことでスタートさせました。
なるほど。でその下川さん自身がそれを学ばれたことによってご自身って何か変化はあられたんでしょうか。
そうなんです、私はですね、
はい、
あのしんどい人がいたら、うん、あの助けになるとか役に立っていきたいなっていう思いもやっぱりあったんですけど、うん、いえいえ実は学んでいる中で、
うん、
私が偉いことになってるじゃないかということに気づいちゃったんですよ。
あ、無意識で、
はい、
あのみんなのために学びたいと思ったところを学んでいるうちに、
はい、
自分もやばかったみたいなんですか。
私が一番やばいじゃんって。
あ、そうなんですか。
私自分のこと好きじゃないじゃんって、私自己肯定感全くないじゃんって、みんなに見せてる姿嘘ばっかりじゃんって、明るくして好かれるために笑ってるじゃんって、うん、嫌われないためにとかいい人に見られるためにとか優れた人に見られるためにってどれだけ飾ってるんよって。
あ、無意識でそういうことをやっていたと言いますか。自分は
そうです、
そういうことを学ばなくて大丈夫と思っているのに、
そうです、
学んだ時に気づいた。
そう、えらいことなってるわ私。
だからそれもしも気づかなければいつかどこかでやられてしまうといいますか、そういうのが起こってたということですか。
です、ボキッと折れてたはずですね。
へ、
でもしんどい思いをしてきたのに蓋をして、うん、外に向けて飾って生きてきたけれども、
うんうん、
そうやって自分のことが嫌いとか自己肯定感が全くなくて生きて、はい、来たからこそ、
はい、
そういう人ってなんとかなるもんだっていうことが、
いわゆる頑張り屋さん、
ね、ですね、いわゆる頑張り屋さんの種類だと思いますが、
うん、
それでもあのいけるんだねっていうことが伝えられるかな。
じゃあご自分で初めてご自身のことを見つめ直されたことによって、
はい、
ご自身の変化はそこからどんな風になられたんですか。
自分のことが好きになったり、
うーん、
こうでなければ私には価値がない、仕事で結果を出さなければ私には価値がない、
うん、
いろんなことを思ってたけれども、
うん、
そうではなくて、
うんうん、
私らしさって、
うん、
こういうものかなとか、ありのままでいいのよ、よしえちゃんって先生は言ったけど、ありのままってどんなままよって、私これが嫌なのに、
うんうん、
ありのままって言われても、それがいいって言われても分かんないって、
分からなかったんですよね、
うん、そこからどうやらありのままってこんな感じなのかなとか、伸びやかにしなやかに少しずつ
分かってきた、
はい、変化してきました。
じゃあそれからは自分が好きになり、なんか楽しくなるという感じですよね。
そうです、楽しいってこういうものだったんだ、
あ、
そして学んでいる最中に分かった、悲しいってこういう感情なんだって、それも知らなかったんです。
ということは仕事はできているけどそんなに楽しくもなく悲しくもなく、なんていうんですかね、こうクールな、とてもなんていうんですかね、感情がないような、
そう、あるんだけれどもそれを演じてるような、
へー、
しんどいんだけれどもそれをこう感じないようにするような、うんうんうん、上っ面で生きてたような感じがしてます、
うんうん、っていうことは下川さんのように自分では気づかないで生きていらっしゃる方ってとても多いってことですかね。
本当にあの出会う方出会う方、うん、特徴的なのは自分の感情を抑え込んでいる人が、うん、あの非常に多いですね、
うん、
悲しいとか腹が立つとかがわからない、
うんうんうん、
そうなると喜びも楽しさもなんとなく薄い感覚、うんうん、
でもどちらかというと優等生タイプといいますか、その人に迷惑かけちゃいけないとか、
ね、
わがまま言っちゃいけないとか、
うん、
そうやって自分にいけないいけないとか言いながら蓋をしてるっていう感覚ですかね、
うん、そういう人も結構多いですし、あまりにも傷つきすぎて、
うん、
感情を感じることを、うんうんうん、ある程度の年になってやめてしまった方、うんうんうん、でそうなってくると自分がどうなりたいのか、うんうん、自分はどう感じているのか、うんうん、それすらもわからなくなってしまって迷子になっちゃって、
うんうん、
しんどいことすら気づかないとか、うんうん、人生うまくいかないんだけれど、うんうん、どうしてかわからない、うんうん、そういうところに入っちゃう。
あ、そうなんですね、うん、はあ、すごいですね。人間って本当に感情があるし、
う
ん、心があって、生きにくい人にとっては本当に生きづらいですよね、うん、
でね、ポジティブな感情は良くて、うん、ネガティブな感情は感じちゃダメっていう、うんうん、そういう、こう誤解を、うん、そういう、こう価値観ですね、
はい、
それを持って抑え込んでしまっている方も多いんです。
はい、
うん、そうなってくるとやっぱりしんどいですよね、うん、
そういう人がそれを蓋をなんていうか、そういうのを解放できるためにはどういうことをされたらいいんでしょう。
まず自分が何を感じてるのかっていうことを自分が分かろうとしてあげること。
ああ
悲しいんだとか、うん、ああ嫌なんだとか、ああ嬉しいんだとか、
うん、
そういうことをやっぱり自分が自分に、うん、を気にかけてあげるっていうことからまずスタートかなと思います。どう見られただろうとか、私さっきこう言ったけどどう思われただろうって、
はい、
そうやって外の世界を向いているばっかりだと自分のこと分かってあげられないので、
なるほど、
次に進めない。
なるほど、うん、自分を押し殺して人の目ばっかりで気にしているから、
うんうん、
自分自身のその気持ちになんか蓋をするような感じですかね。
そうです。だからいつまでたってもその自分がこうしたい、こうありたいんだっていうところにたどり着かない、
はい、
で、迷子になっちゃ
う、
そしてしんどさが、たまりにたまって爆発しちゃったり、
うんうん
う
ん、
思う結果が出なかったり、いろんなケースがあると思うんですけどね。
はい、じゃあここでちょっと前半を締めくくってで音楽を入れさせていただいたら、その今やってらっしゃるそのいろんな、なんていうんですかね、両方と言いますか、
はい、
そういうものをちょっと、うん、
はい、
聞かせていただいてもよろしいですか。
はい、ぜひぜひお願いします。
は
い、
では音楽お願いいたします。
夢の種。
はい、前半あっという間に過ぎましたけれども、本当に下川さんのお仕事っていうのが、なんて言うんでしょう、これからの時代に欠かせないのではないかというふうに感じました。そういうふうに気づかずに病んでると言いますか、知らない間にそういうふうにちょっとメンタルを傷ついて痛めてらっしゃる方って結構いらっしゃるんじゃないかなって思います。
そうですね、うん、
なので今後そういう方々がどんなふうにしてそういうことをこう体験することができたり、どんなふうにしたらいいんでしょうか。
そうですね、先ほども申し上げましたけれど、まずその自分が何を感じているのか、そこに気づいてあげること、
うん、
そして、感情はどれも、うん、感じちゃダメな感情なんてないんですよ、
うん、
怒っちゃいけないとか、うん、憎んじゃいけない、いろいろと制限かけてるんだけれども、
うん、
その自分がその悲しんだり絶望したり、うん、腹が立ったりするのも、
うん、
そのネガティブポジティブっていう、うん、そういう区別をせずに、うん、いっぱい分かってあげて、いっぱい感じきってあげるっていうこと、うん、そこをまずして、うん、感情もエネルギーだから、
うん、
抜いてあげると、
うん、
まあ、楽になりますね、
うんうんうんうん、
そして分かってあげると、
うん、
自分は分かってもらえてるというふうに潜在意識の中では、
うん、
自分自身が思うわけですよ、
うんうんうん、
自分と一緒にいるのは24時間365日死ぬまで一緒にいるのは自分自身なんです。
そうですよね、
一番おしゃべりしてるのは自分自身なんですよ。
そうですよね、
だからそこを自分をどこまで自分の味方にしていくのか、
うん、
そこにやっぱり着目しながら自分と向き合っていただけるといいなと思います、うんうん、
なかなかそれができないっていうことじゃないかと思うんですが、うん、そういう時にじゃあ例えば下川さんが学ばれたように学びたいって思った方は、はい、どのようにしたらそれにたどり着くことができますか、その学びに、
うん、まずはですね、はい、自分がカウンセリングであるとか、うん、セラピーであるとか、うん、そういったものを体験してみるといいかと思います、うんうんうんうん、で自分の心が、うん、今どんな状態なのってしんどいんだけれど、うん、これってどうしたら楽になるんだろうとか、うん、そういうのをまず体感していくと、うんうんうんうん、もっと学びたいとか、うん、もっと輝きたいとか、うん、自分が自分の人生もっと作っていきたいというふうに、うん、潜在意識がやっぱり働き始めるわけですね、うん、
はい、
本来の自分の方向へと導いてくれるエネルギーが湧いてくる、うん、
はい、
そうなってくると目の前にこれしようとか、うん、これやりたい、う
ん、
これ楽しいとか、そういうものが目についたり、はい、
見えてくるって感じ、
そうです、そして現れたりしてくるはずなんです、は
い
は
い、じゃあその体験するためにはどういうふうに検索とかそういう方法はあるんですか、はい、その下川さんにたどり着く、
はい、私にたどり着いていただくには、
はい、
ライトクルーで検索していただく、う
ん、はい、
もう一つは、
はい、
下川よしえでググっていただく、
あ、下川よしえあるいはライトクルーで検索をすると、はいはい、出てくるんですね、
出てきます、下川よしえで検索していただくと、うん、ブログも書いてますし、
フェイス
ブックもやってますし、
うんうんうん、
はい、あとインスタライブもやってるんです、
あ、そうなんですね、
それの、アーカイブをブログで上げて載せていたりもしているので、
じゃあこういろんな事例なんかもそこで書かれているってことですね、
はい、仲間のセラピストと2人で心の基本的なところ、
はあ、
う
ん、
そこをこう、
じゃあブログを読むだけでもなんかちょっと学びを得れる感じですよね、
はいはい、
であと体験をするとこう体験のやり方も書いてあるんでしょうか、申し込みとか、
はい、メニューも書いてますし、うんうんうんうん、申し込み先もありますし、
あ、そうですか、はい、じゃあもうネット検索で、
はい、
ライトクルーあるいは下川よしえっていう形で大丈夫、
はいはい、大丈夫です、
はい、じゃあ安心です、
ありがとうございます今はね、うん、コロナ禍の、おかげといったら語弊があるかも分かりませんが、うんうんうん、Zoom で日本中の人と、
あ、
で世界の人とも Zoom でつながってセッションを受けてくださってるんですよ、
あ、そうなんですか、
そうなんです、
Zoom で、
はい、
そういうカウンセリングとかも受けれるんですか、
はい、カウンセリングも、ヒプノセラピーという心理療法もあるんですけれど、
ヒプノセラピー、
はい、これはですね、催眠療法と呼ばれる心理療法の一つなんですけれど、
はい、
そういうセラピーも受けていただくことができるんです、
Zoom
で行けるので便利な時代です、
便利ですよね、
はい、
やはりその移動したりちょっとね遠いところまで行くのは、うん、億劫になりますが、
はい、
自分自身のスマホとか iPad とかパソコンで、
はいはい、
オンラインでつながっていただける、そこで受けれるよということですね、
そうなんです、
うん、便利、
本当に
ですね、
そうなんです、だから昨日も遠方の方と、
うん、
Zoomでカウンセリングをして、うん、そしてセラピーもしてっていう、うん、
その今おっしゃったヒプノセラピ
ー
とはちょっとどういうことかをちょっとご説明いただいてもいいですか、
はい、私たち、顕在意識、知っている私ですね、
はい、
理論と理屈とか知識とか、
はい、
考えの領域、
はい、
そこが本当に心の一部、10% とか 8% とかいろんな表現があるんですけど、うんうんうん、本当に分かっている部分というのはほんの一部で、
はい、
残りは潜在意識の領域だって言われてるんですね、うん
はい、
そこに外の世界を捉える眼鏡があるんです、
うん、
思い込みのプログラムとか、フィルターとか言われます、
はい、フィルターね、
そうなんです、
はい、
でそのフィルターが自分にとって都合のいい、うん、私は素晴らしいというメガネが、
色メガネですね、
そうです、 はい、でそういうフィルターメガネであるならば、うん、何かちょっと言われても、うんうん、ああ私なんか褒められたかもなんて思いますけれど、はい、そこに自己否定のフィルター、うん、メガネがあったら、はい、ちょっと何か言われたらうわ私嫌われたかもとかね、うんうん、ああ私はやっぱりダメなのかもとか、はい、そういうふうに同じものを見ても感じ方、うん、捉え方が違うわけです。
なるほど。
その思い込みのフィルタープログラムですね、うん、そこにそれ全部勘違いですから、その勘違いを解いてあげる。だから感情がそのフィルターを掴んでいたり、まあ、もしくはそのフィルターがあの悲しいとか腹が立つっていう感情を掴んでいたりするので、感情を感じながら、その思い込みのプログラムを自分仕様に戻していく作業をダイナミックにできるのがヒプノセラピー。
ああよくわかります。あの今現在私たちの会話の前にこうパネルがあるじゃないですか。です、ね、これに色がついてて見え方が違うとかいうような感覚でもいいですかね。
そうです。
それをちゃんと取り払って真っ白にちゃんとその実態が見えるようにしてあげるってことですかね。
なので私の事例で言うならば、私はいらない人間だとか、うん、自己肯定感がないから私には価値がないとか、私はみんなから嫌われるとか、そういうふうに思っていたものが、いや私は私でいいのかも、私このままで
そう、ね、
ありのままでいいんだって思うメガネに変わってきたっていうことですね。
だから自分ではちゃんと自分に向き合ってるつもりでも、そういうフィルターを通して自分を見ていた、そこを取り外すことによってすごく体が楽になったり、はい、心が楽になって、はい、まあ、ウキウキとか楽しいっていう感情が自然と生まれるんですかね。
そうです。そして現実も変わるんですよ、
うん、
外の刺激に対して私が、うんうんうん、えっていう反応してるものが、うん、はい、外の刺激に対してうわ嬉しいっていう反応に変わる、うん、そうするとその私の嬉しいっていう刺激、ありがとうっていう刺激に 反応する外の世界の反応がまた返ってくるものが変わります。だから世界が、人生が変わっていく。
そうですね。
そのヒントが潜在意識の中にあって、うんうん、本当はどうなりたいのっていう自分の望みも本当の思いも潜在意識にあって、そこを活用していく場っていうのが私たちの仕事で、ライトクルーという場所になります。
自分の良さを十分に活用してくださいねっていうか、自分の良さをもっともっと利用して、
そうです、
もっともっと人生明るく楽しく、
そうです、
前向きに、あの生きていく方法があるんですよということを自分で発見できる。
そうです。
そんな感じですかね。
そうです。だから皆さん素晴らしいんです、例えばいっぱい怒りを持ってる人でも、そういう人が前に例えば来たとしても、
はい、
怒りを出さざるを感じざるを得ないぐらい、こうなりたいんだ、でもなれないんだっていう、こう叫びがあるわけです。その叫びの奥には、私は本当はこれを望んでるっていう本当の願いとか、そういう輝きがあるわけですよね。だからどんな感情もいいんです。その奥の本当の願いにあなた自身が気づくことができるかどうかっていう、そこのお手伝いをさせてもらってる。
ああ素晴らしいです。本当そういう方多いと思いますね、特にこのコロナ禍でね、結構一人で悶々と悩んでる方も多いのではないかと思いますので、
ですね、
これからねどんどんこれを広めていただきたいと思いますが、
はい、
ちなみに、今の下川さんは、その例えばそういう、こうセラピストとしていろんなセラピーをされている中で、受けるストレスとかはないんですか？
ないんです。
ないんですね、
はい、
これをやっていると、
あの例えば否定のエネルギーを持って、怒りを爆発させる方がいらっしゃったりしても、もっと出してもっと出してっていいねって思うんですよ。もっと怒りって思うわけですね。
だから自分自身がストレスを受けるってことは全くなくって、逆にあのどんどんどんどんこうポジティブと言いますか、
どんどん出して、いただきたい、
出していただくことが自分自身が前向きにこう明るくなれるような、連動しているような感じ
です。それはなぜかというと、私が自分の中にそういうものを見つけてきたからです、
あ そうですね、
はい、怒りがあったりその奥に悲しみがあったり、
う
ん
う
ん、まあ、
理解ができるので、
そうです、
同じような感覚になれるということですね。素晴らしいです。じゃあそろそろちょっとエンディングに行きたいと思うので、一度音楽を入れさせていただきます。ありがとうございます。
夢の種。
はい、下川さんが今やってらっしゃるそのセラピーのお話が随分理解できました。
ありがとうございます。
でこれによって救われる方たくさんいらっしゃると思います、ね、素敵です。どうでしたか、今日初めて私お会いさせていただいたわけなんですが、ある方のご紹介で、どうでした、これ突然私お願いしてしまったんですが、この体験どうですか。
本当に貴重な体験をさせていただいて、そして浅野さんが教えて教えてって、それ何っていう風な思いでもって私の方に向かっていろんなことを聞いてくださったから、私の中から伝えたいことが溢れ出すような、そんな喜びのあるような時間を過ごさせていただきました。
ありがとうございます。
すごい貴重な体験
本当に無理やりねお願いをしてしまって、今日ね遠方から来ていただいたんですけれども、本当に今日のご縁ありがたいです。この紹介をしていただいた岡野さんという方に感謝しております。
私もすっごい嬉しいです、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてまたこの、うん、何セラピーでしたっけ。
ヒプノセラピーですね。
ヒプノセラピーを、うん、まあ、どんどんと、まあ、世の中に広めていっていただきたいなって思うんですね、
はい、ありがとうございます。
はい、これからの下川さんの、まあ、方向性とか夢なんかをちょっとお話ししていただけますか。
はい、もう自分の人生自分で作っていきたいって、うん、でまず自分が輝いて、うん、周りの人たちにその輝きの、うん、が欲しいなって響きたいなって思う人がいれば、うん、それをもらってねっていう、うん、そういう方々と出会っていきたい、
うん、
その輝く方のお手伝いがしたいですね、
うん、
一人が輝いたらその周りにいる何十人の人たちが一気に輝くわけです、
うんうんうんうん、
その中心にいる光のホットステーションのような方、そういう方が輝くお手伝いができたらいいよねって、
光のホットステーション、いい言葉ですね。
ありがとうございます。
さすがです
もうぜひぜひそういう方といっぱい会っていきたいです。そしたら一気にこの世界は輝きますよね。
そうですよね、
はい、
じゃあ女性同士でこれからもその、うん、なんとかこういろんな方々が幸せになれるように、
はい、
一緒にね何かコラボとかいろんなことができればいいなっていうふうに私も思っています。
はい、はい、ぜひぜひ。
今日本当に遠くから来ていただきましたが、この後もお仕事とか来週あたりにこういろいろあるんですよね。
はい、はいはい、ありがたいです。
例えば、うん、どのような方が一番多いんですか。
はい、本当にいろんな方がいらっしゃってて、いろんな職業の方がいらっしゃるんですけれど、うん、もちろんしんどいなっていう方とかも中にはいらっしゃるんですが、うん、でも自分を何とかしたいとか、うん、あと目標があって結果を出していきたいっていう経営者の方とか営業職の方も、
うん、
そして普通の主婦の方、
うん、
公務員の方、うん、教職員、お医者さん関係、いろいろいます。
どなたでも大丈夫という感じで受け入れてくださるわけですね、
はいはいはい、
あと下川さんのそのお話し上手といいますかそれはもう昔々からなんですか
ありがとうございます
素敵だなと思って聞いておりますが、
ブライダルの MC を昔やってたことがあるんです。
あ、分かりましたではそろそろねお別れになりました、はい、ということで今日は株式会社ライトクルー下川芳恵さん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
ぜひ皆さん検索してください。
はい、
ではまたお会いしましょう。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼いたします。